先週イエス様はいつものように街道に入って教え、その言葉には権威があったと教えられました。そしてその権威は悪霊をも追い出すことができたという、ここまでが先週共に聞いた話であります。そして街道での礼拝が終わってから今日の箇所に入ります。イエス様は街道を出ると同じカパールナムのシモンの家に入りました。シモンというのはこの後イエス様の弟子となるペテロのことです。このシモン・ペテロの家にはシモンの姑がいて高い熱に苦しんでいました。今コロナでも高い熱が出るとそれだけでも不安になりますが、イエス様の時代のことですから、どんな薬があったのでしょうか。おそらくちょっと熱が出てたまたま横になっていたというよりも、手のつけようもなく苦しんでいて寝かされていたのではないかと思います。38節の後半に、人々は彼女のことをイエスに頼んだとあります。マルコによる福音書は、人々は早速彼女のことをイエスに話したと語っています。しかしこのルカによる福音書は、イエスに話したではなく、イエスに頼んだとこのように語ることによって、シモンの姑の高い熱による苦しみだけではなく、彼女のそばにいる人たちの苦しみをも助けてほしいという、そのような切実な願いを見つめているのです。その苦しみと願いをイエス様は受け止めてくださいます。イエス様は彼女の枕元に立って、熱を叱りつけられると熱が去り、シモンの姑はすぐに起き上がって一同をもてなしたとあります。熱は一瞬にして去って、シモンの姑は癒されました。そして彼女はイエス様たちをもてなしました。ここでもてなすっていう言葉は、新しい聖書教会訳では仕えたと訳されています。イエス様の癒しの技に応えて、彼女はイエス様たちに仕えたのです。ルカは彼女がどんな人で信仰があったのかどうか、そのようなことは一切記さないのです。記されているのは、熱が去り彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした、この事実だけです。このように問題があるとき、神様助けてくださいと神様の名を呼んで祈る人はたくさんいます。ところが問題が解決したときに感謝を持って主に仕える人は少ないのであります。ルカはこの後でそういう例え話を語っています。私たちはどうでしょうか。シモンの姑が癒された後、40節に、日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人がみんな病人たちをイエスのもとに連れてきたとあります。人々はイエス様のことを知って知恵癒してほしいとイエスのもとに連れてきたわけです。ところがなぜわざわざ日が暮れてからなのかと思いますが、それは安息日が終わったからです。ユダヤ家では日没をもって日付が変わります。安息日は礼拝以外には何の労働もしてはいけないという決まりですから、日没になって安息日が終わったので、一斉にイエス様がおられるシモンの家に病人たちを連れて押し寄せました。しかし時はもう夜でした。 肉体的に疲れて一日を終えて休む時です。しかしイエス様は休みません。しかもその一人一人に手を置いて癒されたとあります。みんなにではなく一人一人に手を置いた。神の子イエス様だから全員に向かって癒されよと命じればできるはずなんです。ところがイエス様は一人一人の病に向き合ってくださいました。一人一人の事情をよく見て声をかけて手を置いてくださったのです。それぞれに異なる苦しみと向き合ってくださり癒してくださったのです。これと同じように信仰生活は私たち一人一人がさまざまな形でイエス様の声を聞いてその主イエスと出会っていくことであります。こうして病を癒し悪霊を追い出し奇跡を行われました。ところがイエス様はご自分のためには奇跡を行われない方です。悪魔の誘惑の時もそうでした。空腹であっても石をパンにして食べることはしませんでした。また力を見せつけるために高いところから飛び降りてみせろということもしませんでした。それは十字架による救いの御業を成し遂げるためです。ですからご自分のためには奇跡を行わないで、行うのはただただ人を愛して救うためです。では一体夜の何時まで一人一人に手を置いて癒したのでしょうか。聖書にはそういうことが書いてあるのないので分かりませんが、こうしてイエス様の一日が終わり、やがて朝を迎えます。多くの人々と出会い癒されたイエス様は夜が明けると人里離れたところへ出て行かれました。他の福音書と相互的に読みますと、イエス様は祈りに行かれたんだということが分かります。朝早くまだ明ける前から出て行かれたようです。もう昼間は一日中いろんな人が押しかけてきて、その人たちと話して教えてまた癒し、多忙な一日でした。だからこそ一人になる時間、それをイエス様はいつものように確保しておられました。しかし忙しいこの生活をしている私たち現代人にとっては夜明けに起きて祈ることは本当に難しいものです。ところがイエス様が夜が明けると静かなところに行って祈っておられました。私たちもこのイエス様に習ってまず祈る時間を設ける必要があります。ただ目を閉じて祈り続けることはそういうこともありますが、御言葉を読んで、これは一体どういう意味なのか、そのことを思い巡らしたり、あるいは賛美歌の歌詞を味わいながら主イエスに神様に心を向けることによって祈ることができます。この祈りによって主は生きておられる、その臨在を自分のものとして一日を始めるのです。さて42節後半を見ると、朝早く起きて誰もいないところに行って祈っておられたイエス様のところに群衆はイエスを探し回って、そのそばまで来ると自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めたとあります。おそらく群衆はイエス様の癒しの技を見て、中東ここに行って癒しの技を続けてほしいと 願ったのでしょう。引き止める群衆にイエス様は言われます。他の町にも神の国の福音を次へ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。イエス様の固い決意です。ここでイエス様は他の町にいる病気で苦しむ人たちを癒しに行かなければならない、そうは言いませんでした。他の町に行くのは神の国の福音を告げ知らせるためです。さらにここでイエス様は他の町にも神の福音を告げ知らせたいと、そうも言われませんでした。神の国の福音を告げ知らせなければならないと言われたのです。そして自分はそのために使わされたのだと言われるんです。このようにイエス様は、私はそのために使わされたのだという強い自覚を持って救い主としてこのような日常生活を歩んだわけです。この言葉を通して今回改めて私自身はそのために今桜業界に使わされているのかという自覚を持っているだろうか思うようになりました。これは牧師だけではありません。皆さんはいかがでしょうか。今皆さんがおられるこうやって地域場所は決して偶然ではありません。意味があって私たちは今の場所に誓わされているのです。神様はその時その時ご自分の計画のために人を用いるお方です。あなたでしか愛せない人がいるはずです。あなたでしか助けてあげることができない方がいるはずです。今日の最後の44節を見ると、そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。このところを口語訳聖書のマタイによる福音書4章23節では、イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気あらゆる患いをお癒しになったと書いてあります。イエス様はガリラヤの全地を巡り歩いたのです。この表現はただ一度だけ行ったという言い方ではありません。何度も何度も巡回されたのです。主イエスがそのように歩まれました。この歩みを以来いよいよの信仰者たちは習ってきました。桜教会はこの信仰者たちによって支えられてきた教会です。一人の個人が頑張って桜教会を支えてきたわけではありません。黙々と奉仕する多数の教会員があったからこそ支えられてきたわけです。努力がないわけでもありません。力がないわけでもありません。黙々とそれぞれ教会に対する思いを持って静かに桜教会を支えてくださる教会員がおられました。そして今もおられます。いろんな場面においてその方々に接すると本当に温かい思いで心が満たされています。その方々によって創立以来118年間支えられた教会、それが桜教会です。教会に一人一人のお祈りがあって、 捧げる礼拝があって、また奉仕があって、桜教会が支えられ、また支えられていくのでしょう。ですからこの桜教会はみんなの教会であります。そして主の教会です。このことを改めて自覚して、桜教会に与えられた主の技にご一緒にみんなで力を合わせて仕えていこうではありませんか。最後にローマによる福音書、ローマの信徒への手紙10章14節15節をお読みして終わりたいと思います。ところで信じたことのない方を通して呼び求められよ、聞いたことのない方を通して信じられよ、また述べ伝える人がなければとして聞くことができよ、誓わされないでとして述べ伝えることができよ、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。ここに良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかとあります。口ではありません。イエス様はカリラや全地を巡り歩いて、塔で神の国の福音を告げ知らせました。それは私たち一人一人あなたのところに行くためであります。お祈りいたします。主なる神様、今日はルカによる福音書4章38節から44節のところに共に耳を傾けました。イエス様は塔でガリラヤの全地を巡り歩いて、一人一人に向き合ってくださいました。また手を置いて病を癒してくださいました。その主イエスの救いの技は私たちにも伝えられて、今こうして礼拝を捧げております。どうぞ一人一人のご奉仕が主に用いられ、この桜教会を支えていくことができますように、さらなる力をお与えください。また新しい一週間の歩みを主が守り導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。